本語の SBS です。
今回ジャパンファンデーションとシドニー大学のイベントで、ロランバルトとジェームスボンドが1960年代の日本と出会うというお話なんですが、そのイベントでいらっしゃっています。さあ、僕本当に株にして存じ上げないので知ったかぶりして言いますけれども、ロランバルトというのはフランスの哲学者で、
哲学というときはインテリですね、批評家っていうか、そうそうそう、
60年代に日本を何度か訪れられて、
はい、
エンパイア・オブ・サイエンスで、日本語のタイトルが表彰の帝国。
日本語では翻訳が2つあります、
はい、
最初は表彰の帝国、
はい、
2番目は記号の国。
記号の
国、分かりやすい、
その本を出されたんですけれども、うん、かなり難しい内容ではあると思うんですが、まず彼はその日本のどんな点が記号だと思われたんですか？
内容はそんなに難しくはないと思いますね、
ええ、
彼は例えば料理とか、
はい、
庭とか包むこと、包み、小包み、そんなね、
はいはい、
だから彼はある意味では気候文ですね、
ええ、
でもある日あるインテリの気候文です、
はい、
もちろん文字があります。でも文字だけじゃなくて、それぞれ の毎日 の出来事、小さい出来事はみんなある意味では記号ですね、だからその旅行者にとってはその記号を解釈しなければならない。
やっぱりその1960年代のまだ日本のことをあんまりみんな知らない時にフランスから訪れて、やっぱりすごくショックだったんでしょうね。
そうそうそう、それは僕の話 の一番中心的な点ですね、
はい、
つまりその、戦争があって、もちろんその戦争の時その日本とヨーロッパの関係は切られたんですね、
はい、
なくなりました、
はい、
あとは戦後は日本は難しかったですね、つらかったですね、
うん、
でも50年になって高度成長になって、はい、だんだんそのヨーロッパと日本の関係がどう言ったら読み返って
で
発展してきました、
はい、
あとは例えば面白いことに60年代の初めまでヨーロッパ人は日本に行くとき船に乗りましたね。
あ、はいはい、
だから60年代になって飛行機で日本へ行く、可能性がありました、はい、あとはもちろん時間お金の今回でも、はい、だからそのいろんな面で60年代になってヨーロッパ人は日本に行くことが可能になりました、あとはこれだけじゃなくて、例えばその映画のことね、例えば黒澤明とか、
はい、
小津安二郎、溝口健二の映画は例えば、はい、カヌ
ー、そうですね、
その出ますかね、映画フェスティバル、
はい、
映画祭で出てきて、だからある意味では日本への新しい興味がフランスで生じました。
あ、なるほど。当時はね、そのちょうど東京オリンピック、最初の東京オリンピックがあったって、頃でやっぱりもう日本に世界からの注目が集まっていた頃ですよね。それと並行して、ジェームスボンドを選ばれたというのは、これはどういう、
全く同じ時期ですね、だからジェームスボンド、もちろんフィクションですね、
はいはいはい、
主人公ですけれども、サッカーフレミングは、日本語で007二度死ぬという本ですね、はい、
そうですね、
英語では You only live twice、 ちょっと翻訳はちょっとずれてるけど、その007は二度死ぬという本を作りに日本へ、60年代の初め、
はい、
日本に来ました。だから同じようにスパイ小説でありながら、ある意味ではガイドブックですね、一種の寄稿文です、
はいはい、
つまりボンドさんは、ボンドさんという
ボンドさんね、
ボンドさんは、日本のことを発見してます。
そうですね、
からもう一人の主人公はタイガー田中という人ですね、はい、日本のどう言いますか、セクレットサービスのボスです、だから小説の中心はそのタイガー田中とボンドの関係で、友人の関係です、だからこのタイガー田中を媒介にしてボンドはその日本のことを発見します、
はい、
だからある意味では2つの本は、日本の本は近いです、
なるほどね、
寄稿文ガイドブックとして、
はい、ロランバルトもジェームスボンドもやっぱり西洋から来た日本というのを見てショックを受けるわけですよね。
そうそうそう、本当に遠い国でした、50年前。
その外国人観光客がね、最近やっぱり日本にもう大幅に増加してるんですけれども、うん、やっぱりロランバルトの時代から 比べるとまあ日本は近い国にはなったにせよ、やっぱりそれだけいろんな国の人々が日本に来られるというのは、うん、何がそんなに魅力なんでしょうかね。
今は人によりますね。例えば若いフランス人は、はい、まあ、いわゆる J-POP とかね、はい、漫画アニメが好きですから、はい、こういう人たちにとっては日本はこういうアニメ漫画ドラマとポップカルチャー の国です。でも例えば40代の人たちにとってはその、まあ、料理とかあとは建築、まあ、そのいわゆる、まあ、はい、日本の伝統的な文化が重要ですから、つまり日本という国は、日本という文化は豊かですね。例えば酒、ウイスキーとかいろんなことがあるから、ある意味ではどう言いますか、宝の島です。
で宝の島
ですから観光客にとってはいろいろありますね。日本では
いろんなチョイスがあるっていうことですね。
そう、チョイスの多い国です。今の観光客にとって、
ああそっか、アニメが好きな人はアニメに行くし、お寺が好きな人はお寺に行くし、そうそう
そ
う、
あとは自然とか、まあ、温泉に行く可能性も、あとはその富士山登る、いろいろね。
はで、ロズラン先生ご自身はどういうきっかけでそもそも日本と関わる、
それは僕全然別の話ですけれども、僕の世代のフランス人は兵役ね、徴兵しなければなりませんでした、はい、僕は絶対こういう兵役をしたくなかったから、僕はもともとフランス語、フランス語学校の教師ですから、そのフランス語、フランス文学を教えに日本に来ました、その普通の兵役の代わりに、
はい、
だから最初は京都 の日仏、関西日仏学館です、こういうところで1984年に来て、フランス語を教えに、でも日本のことから引っ張られてフランスに帰って、日本語を真面目に勉強し始めました。
はなるほど。
あとはだんだん、まあ、日本の研究家になりました。
で夏目漱石ですとか模様替えを、
僕は PhD は森鴎外を中心にやって、はい、でもあとはそう漱石とか正岡子規、僕は正岡子規大好きです、最近描書六尺っていう本をフランス語で翻訳しました。
なるほど、うん、で最初そうやって日本にまず来られて、ロランバルトやジェームスボンドがびっくりしたようにまずロズマン先生がびっくりしたことって何ですか。
面白い質問ですけれども、僕はちょっと反応することは鈍かったですね。だからちょっとある意味ではショックを受けました。でもどういうショックであったかちょっとは説明できません。長い間ちょっと何にも言わなかった、言うことができませんでした、
はい、
ボントとかバルトは日本はこうだこうだとかすぐ発言しますね、あとは僕は観光客じゃなかったですね、だから毎日の生活だったから、
はい、
まず勉強しましょうね。僕はアカデミックの人ですから、その勉強しないのと何にも言えません。だからゆっくり日本語を勉強して、日本の歴史とか。それは、でも、今の講演と関係があります。つまり、バルトワとかボンドワ、まあ、フレミングは、日本のことを説明します。日本はこういう国だ、こういう国だ。僕はこういう力とか絶対なかったから
いやいや、フランスの一般の人々にとってやっぱり日本の存在ってこの50年で変わりましたか、
はいはい、多分田舎の方は違うかもしれません、でもパリだったら、パリではどう言いますか、日本文化会館もありますね、パリでは、いつもフランス人はその展覧会とかその映画を見に行きますね。それは本当に変わらないし、あと多分強くなってきますね、そのパリでの日本の存在。
カンヌ映画祭で是枝監督の万引き家族が、はいはい、グランプリを取ったりとか、やっぱりこうフランスの人にとってそういうなんかこう日本の感覚というかセンシティビティというか、
そうい
うのがなんかこう伝わるものがあるのかなって思ったりするんですよね。
是枝監督の映画を見ると日本の人たちはフランス人に近いですね、同じ 夫婦とかその両親と子供たちの関係ですね、全然エクゾティック的な日本じゃない、バルトとボントは全く違う、バルトとかボントにとっては日本はすごくエクゾティックですね、
はいはいは
い、いつもビザール、ビザールと言います。これらの映画を見ると全然ビザールじゃない、すぐ分かります。
やっぱりそのエキゾティックじゃなくなったっていうところがもっと近いところで感じられるっていうのがやっぱりこの50年で違ってきたところですかね。
もちろんそのエキゾティックな日本残ってます、
うん、
でも同時にあの別 の, あの近い日本、どういったらあの人間的な日本が、あの生まれてくるかも、
じゃあバルトやフレーミングには分からなかった日本が、
分からなかったというかあのそれを僕の講演の結論ですけれども、ね、日本でちょっとね3週間とかに残ってて、あ日本はこうだこうだ、ちょっとあの写真を撮った、だからエクゾティックな日本になって、あのその日本人とあの関係を作る、発展させることはあの無理です、というあの本ですから、それはダメですね、だからできるだけその、あの本当の交流というかあの関係を作る、バルトとかボンドのやり方は捨てなければなりません。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。